皆さんこんにちは。創造 FM 第22回をお送りします。今回 MC を担当する創造 HR チームの笹谷です。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。今回なんですけれども、本日本格提供開始、その記者会見の裏側を CEO と PR チームに突撃というテーマでお送りしたいと思います。ゲストは本日記者会見を終えたばかりのですね、創造 CEO のマゼこと石川と PR の PR チームのマリナさんと同じく PR チームのオーキーさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ではまず、3人ですね、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、創造の代表のマゼこと石川です。よろしくお願いします。
お願いします。では
PR チームのマリナです。メルカリアプリの PR と今創造の PR を兼務してます。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。では最後はオーキーさん、お願いします。
PR チームのオーキーです。普段はコーポレート PR 担当として、全社の PR をやっております。よろしくお願いします。
お願いします。では、トークの方に移ってまいりたいと思います。今日は本当に長い一日だったと思うんですけど、本当にお疲れ様でした。どんな一日でしたかというところからですね、まず感想を伺っていきたいなというふうに思いますが、マゼさんいかがでしたか？
そうですね、まだ終わってねっていう感じですかね。まだちょっとやることが山積しているのと、まだちょっと途中でこの後もやることあるんで、個人的にはまだ終わってなくて、多分終わるのは24時とかぐらいかなと思ってますけど、って感じですかね。でも、グランドロッジ、プレオープンしてて、で、今回本格提供開始というところ、正式にできたことを非常に、嬉しく思っておりますという感じですかね。はい。
記者会見自体はいかがでしたか？緊張されましたか？
緊張はそんなにしてなかったですけど、なんかちょっと硬かったかなっていうのは思ってて、前半ちょっと硬くて、自分でもちょっとなんか思ってたんですけど、途中でその出展者さんのインタビューがあって、そこで結構割と素で話せたので、そこから割となんか話しやすくなったなと思ってました。はい、
ありがとうございます。そのあたり PR のお二人から見ていて、マゼさん今日いかがでしたか？
マゼさんはやっぱり堂々と話されるので、PR としても安心感はあったっていうのと、やっぱり事前にリハーサルとかから丁寧に準備をしたので、今日結構ズームでつなぐとか難しいコンテンツではあったんですけど、大きな事故なく終われてよかったなという感想です。
そうですね、マゼさん今ちょっと話すの早かったですけど、会見の時はすごくやっぱりゆっくりはっきり喋られて、聞いてる方はすごく聞きやすかったかなと思います。
あとやっぱショップスの T シャツが似合いますね、マゼさんは。
大丈夫ですよ、そんな上げていただかなく
て。そうですね、ありがとうございます。はい、じゃあ、PR のお二人も聞いていきたいと思うんですけども、マリナさん今日はどんな一日でしたか？
一瞬でしたね。やっぱり会見は1時間で設定していて、朝から10時からスタートのところで、ただこの準備を始めたのはもう数ヶ月前、もう前のクォーターからずっと続けてたので、もうなんかずっと準備してたものがこの1時間に詰め込まれたって思うと本当に一瞬でしたね。
会見中はどんな思いで見てらっしゃるんですか？
私会見中にプレスリリースとか SNS 投稿とか、あとその裏側の文字を
もう見てる気はなかったと。
もうバタバタバタバタっていう感じで、マゼさんがしっかり喋ってる安心みたいな感じでしたね。大木さんはどうですか？
そうですね、実はこのグランドローンチってプレローンチを始める前からずっと想定していたもので、でプレローンチと並行してずっと準備をしてきたものなので、ようやく創造が、メルカリショップス作って一つの区切りは一応できたかなというような気がしています。で本当に朝から一日長い日でした。会見もあって、その後今渋谷にメルカリショップスの出店者の方のですね、店舗を再現したシャッター広告を掲出しているんですけれども、そちらにもテレビの取材が入ったので、会見の後渋谷に向かってその対応をしていたりとか、で今夕方なんですけど、やっとその辺がちょっと一段落して、こうしてお話しているっていうような感じの状況ですね。
ありがとうございます。3D 店舗の方も人とか集まっていましたか？
あ、そうですね。実際、こう、QR で試してくださっている方とかもいて、それはなんか嬉しいなと思いました。メディアの方からも、なんか商品を本当に手に取るように見えますねっていうようなことも言ってくださった方もいたので、ぜひちょっとセンター街出かける機会があったら、皆さんも見ていただきたいなというふうに思ってます。
ぜひ見てみたいですね。奥さんは会見自体はどんなふうに見られていましたか？
そうですね。今回結構コンテンツがたくさんあって、本格提供でもちろん機能面のアップデートとかデータとかも出すんですけれども、プラス手数料無料化の話ですとか、あとまあその OOH の話もそうですし、あと今 YouTube に上がってるんですけれども、チョコレートプラネットさんからいただいたメッセージとかもあってですね、結構こうモリモリのアイテムをこうどういうふうに伝えれば伝わるかっていうところに心を砕いたような会見だったかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。チョコレートプラネットさんのビデオレター、とても良かったと思うんですけど、どういう経緯でチョコレートプラネットさんとご一緒することになったんでしょうか？
そうですね、やっぱりゲストに、していただく方にはですね、ものづくりとかご自身がやっていること、作っているものを売るっていうところと親和性が高い方をぜひ起用したいなというところで選定を進めてまして。で、チョコプラさんの小道具っていうのが非常にユニークで、チョコプラさん自体もすごく人気があってですね、ぜひそういった方に使っていただきたいなっていう思いを込めて、オファーをさせていただいて、で、いろいろちょっと交渉した上で、実際にお店も出していただいて、で、来週ですね、もう一回、これまだオフレコで言えないんですけれども、出品がなされる予定なので、ぜひメルカリショップスのツイッターをフォローしていただいて、今後の動向を追っていただけるといいかなというふうに思います。
なるほど。何が出品されるかはオフレコってことですね。
何が出品できるかは、されるかは今お楽しみ
お楽しみ
で
ということ
す。
ですね。なるほど、なるほど。チョコプラさんの話で、バゼさん、先ほど大きくうなずいていらっしゃいましたけれども、いかがでしたか？
いや、ていうかめっちゃ面白かったですね。ビデオレターも普通に面白いし、あとすごいやっぱりなんか映えるというか、なんかショップスとの組み合わせ、なんかコントとかでも結構小道具をこう活用して、コントされたりとかしてたんで、なんか結構なんかこのショップスとの相性がすごいいい方々なのかなっていうのを見てて、すごい嬉しかったですね、純粋に。なので来週、今奥さん言っていただいたように来週あるんで、チョコレートプラネットで検索をして、ショップタブに行くと、フォローできるので、ぜひ。
ぜひ。
フォローしました。
フォローしました。
僕もしました。まだね、フォロワーが今見ると76とかだから、むしろチャンスですね、これは。結構、まだ、いけますね。
ちなみに1品目は出した瞬間売れたんで、
そうね。
出品しますって言った後、質疑応答に入りますの間で売れちゃったんで。
あっという間でしたね。ありがとうございます。じゃあちょっと質問を、別の質問に移っていこうかなと思うんですけども、今日の、記者会見で特にこだわったポイントみたいなのがあれば、改めてちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、マリアさん、いかがでしょうか？
今日のこだわりポイントは、やっぱり前回の、会見との大きな違いで言うと、出展者様に実際に出ていただいたことは大きな違いかなっていうふうに思っていて、でも数ヶ月前からこういった方に出てもらいたいよねっていうところで、ショップの中検索したりとか、何いい人はいないかなって探したりとかをしていたので、で、当日今日2名の出展者様に出ていただいたんですけれども、本当に助かってますだったり、簡単に使えましたっていう話を、本当に画面上で初めてこう直接聞けたので、すごい嬉しい、一個人としてもすごい嬉しかったなっていうふうに思いますね。
なるほど。どういった形でその出店者さんにコンタクトされて、どういった反応でこう出ていただいた形ですかね、今日。
最初、私出てほしいなとか、面白いとか、美味しいものとか言ってるような方の、商品を全部買って、で、
さ
売り
す
切
が。
れ、自分で試して、かつ、なんかそのエピソードとかやり取りとか、そのお店の説明とか見ながら、こういった方いいなと思った方をもう全部リストアップをしていってですね、で、その中で出演交渉を依頼してっていう形で今回決まりました。
なるほど。なんかご快諾いただけた感じですか、その出演交渉とか。
そうですね、やっぱりもともとメルカリを使ってフリマアプリの方を使っていらして、で、まあ、スムーズに移行できた方ですとか、あとは一方で、まあ、初めての EC 出店でいい体験ができましたっていうお声をいただいてて、でそういった方が基本的に多かったですね。
ありがとうございます。では大木さんのこだわりポイントをぜひお話しください。
そうですね、やっぱりプレローンチとの違いも出していきたいなというふうにずっと考えていて、プレゼンの流れとかもかなりマズさんとかと密に話をしながら決めていったんですけれども、まあ、プレローンチはどちらかというとこれから参入しますというところで割と概念的な話が多かったと思うんですが、今回については、結構ですね、これからのワクワク感みたいなところが伝わるようにしたいなと思っていて、まあ、OH の話ですとか、チョコプラさんの話もそうですし、まあ、あと手数料無料で日本の EC 化を盛り上げていこうみたいなところも含めて、まあ、構成を結構、練ってきたっていうところがポイントだったかなと思います。
なるほど。3D の店舗に出てくるセラーさんですかね、そこはどんな形でコミュニケーションされて、どういった反応だったんですか？
そうですね、結構やっぱ選定はいろいろこちらでも考えてやらせてもらって、実際に販売実績がある方で EC 初出店の方とかもいらっしゃいますし、あとまあ地方の方っていうのも結構こだわったポイントの一つで、まあ、地方で、まあ、例えばコロナ禍とかでなかなかビジネスが苦しい、販路が見つからないみたいな方をこう東京に持ってくることで我々としても売れるのお手伝いができればっていうようなところもすごく大きなポイントだったと思います。
なるほど、そこは十分に今日伝わった手応えですかね。
そうですね、
いい意味での違和感を PR としては狙っていて、やっぱりその渋谷のセンター街にいきなり畑が出てくるみたいな、そういった部分を意識して作ったので、まあ、そういう特徴のある出店者の方にお声掛けをしましたね。
なるほど、ありがとうございます。マジさんは今回の記者会見のポイントなどいかがでしたでしょうか？
そうですね、今回はまあ結構やっぱりコンテンツもりもりではあったんで、なんかそれをどう伝えるかみたいなのが、まあ、多分ポイントだったかなと思うんですけど、そうですね、なんかそのどういう全体のストーリーでまとめて、いくかみたいなところはまあ、主に結構大木さんとか、まあ、マリナさんがやっていただいた部分が多かったかなと思うんですけど、まあ、割とそのストーリーに乗っかって、まあ、作ったっていう感じかなとは思ってますね。うん、前回の時はやっぱりその全く情報がない中で、その事業参入にあたってそのどう説明すればこのやろうとしてることが伝わるかみたいなのは結構肝だったんですけど、まあ、今回はそのよりその本格提供っていう観点でなんだろうな、これをより広げていくんだよ、この辺の施策とともにみたいなのが、まあ、しっかりなんていうんですかね、テンションの部分というか、そのテンションというか何だろうな、この盛り上がり感みたいなのとセットで伝えられるかみたいなのが、まあ、一つポイントだったのかなと思ったりしてますね。
そこについては今日手応えは感じられましたか？
そうですね、手応えあったんじゃないかと思いますね。もう燃えかすに なりかけてます、
ね。はい、もう全然出し切ったという感じですね。
そうですね、
はい、いやもう本当に僕も見てて力入ってるなと思って見てましたけども、本当に、はい、
はい、これちなみにですね、さっきチョコプラさんがフォロワー今70人ぐらいでチャンスですよって言ったんですけど、はい、今見たらですね121人に増えててですね、これなんか続々と増えていってる。
すごいですね。なんか、ツイッターとかでなかったかもしれないですね。
はい。なので、ぜひ、お早めに。
なるほど。ありがとうございます。はい。報道陣の方々の反応ってどんなものでしたか？可能な範囲で。
そうですね。いろいろ会見終わった後お話もされていたんです、したんですけれども、まあ印象的だったのはやっぱり今やっている政策とかと結構親和性が高い、この事業自体の親和性が高くて、まあある記者の方がおっしゃってたのは、まあ、岸田政権が新しく掲げるデジタル田園都市国家戦略みたいなところと近い話ですねっていうので、やっぱそういう意味でこう 日本の EC 化を進めるサービスとして注目されていく余地も全然あるんじゃないかなと思っていて、まあ、PR としてはぜひそういった側面もしっかり打ち出していきたいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。では、最後の質問に移りたいなというふうに思うんですけれども、ちょっと先ほどの大木さんの話にも関わるところかなと思うんですけれども、まあ、今後ですね、まあ、今日、スタートという形にもなると思うんですけれども、これからまあどんな人にどう届けていきたいか、今後の目標みたいなところをちょっとそれぞれ、伺えればなというふうに思っておるんですけれども、そうですね、ここはマリナさんからお願いできますか。
そうですね、純粋に私がこうメルカリショップスで一番好きなことって、直接出店者様から商品を買えるというところ、うん、で PR としてやりたいこととしては、まだまだ全然その魅力的な商品だったり出店者様ってもう本当に今日紹介しただけじゃなくてもうめちゃくちゃいるんですね、うんうん、なので、まあ、これからも PR 施策いろいろ考えてるんですけど、まあ、そういったところに出店者様の魅力とかをお伝えできるようなコンテンツを続々と載せて、うん、全世界に発信していけたらなというところを思ってます、
うん、ぜひやっていきましょう、
はい、
うん、素晴らしい素敵、うん、では大木さんいかがですか。
そうですね、やっぱり簡単で売れるっていうのが特徴のサービスですので、なんか老若男女問わず使っていただきたいなというふうに思っていて、特に EC 使ったことないけれどもちょっとやってみたいと思ってたみたいな方は今手数料も無料ですごくハードルも下がってるので、ぜひこれを機にちょっとやっていただいて、ちょっと自分の可能性を広げていただきたいなというふうに思ってます。
うん、ありがとうございます。では最後にマゼさん、エモい感じで今後の思いですね。そうっす、はい、
まあもう割とマリアさんと奥さんに言っていただいたかなと思うんですけど、うん、まあとにかくまあなんていうんですかね、買う側でも売る側でもいいので、まあ一度使っていただいて、なんていうんですかね、結構多分ワオはあるのかなと思うんで、買う側でもその売る側にしても、なので一度メルカリアプリ開いてですね、ショップの機能をぜひ使ってみていただければと思います。まだまだプロダクトも、どんどん回収をしていくので、まあ、今使っていただいて、例えば2ヶ月後とかに再度触ってもらうと、かなりそこの、なんていうんですかね、サービス品質の向上とか、なんかそのあたりも感じていただけるんじゃないかなと思うので、はい。ぜひ、自信を持って、おすすめできますのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。本当にマゼさんはずっと四六時中触ってんだなっていうのが分かるのでもうスラック上でここの機能これこうならんかみたいなもうやり取りも常に24時間やっているような形で、本当に本当にいいものを届けたいっていうすごい思いを僕もそばで見ていて感じて、まあ、そんな想像だからこそですね、皆さんにもっといいプロダクトをお届けできるんじゃないかなというふうに僕からも思っております。本日は本当に長い一日だったと思うんですけど、お三方ともお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。はい、
そして、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様もありがとうございます。創造 FM ではご意見やご感想を受け付けております。ハッシュタグ創造 FM で SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします。ということで今回第22回目をお送りしました。改めて皆様ありがとうございました。それでは今日はこの辺でさようなら。